バプテスト教会では、ここの教会はバプテスト教会ですので、教会に出席しておられる方々はよくご存知のことですけれども、この主の晩餐式、これを普通の教会では聖餐式と言っておりますけれども、主の晩餐式の終わりに教会の約束というものを読みます。主の晩餐式というのは、普通教会では聖餐式と、教団の教会などは聖餐式と言ってますけれども、私の妻が東京の常盤台バプテスト教会というところで信仰に入ったのですけれども、その松村修一という有名な先生いらして、その先生がですね、聖餐式と言ったら、いや主の晩餐式だよと、聖餐式と言ったらいけませんといつもおっしゃったそうです。まあ、それで私も結婚してから聖餐式と言ったらいつも、いや主の晩餐式です、そういうことをうちの妻から教えられたんですけど、それはなぜかというと、聖餐というと特に何かそれが聖なるものとなったというか、そういう考えがどうしても入ってくるから、そうではありませんと。尊いのはイエス・キリストの十字架の贖いですけれども、その聖餐というのはそのことを忘れないように、記念として行うものであるというか、そういう考えをバプテストは持っていますので、そういうふうなふうにしてバプテスト教会では主の晩餐式というふうに言っております。その中で教会の約束をいつも終わりに読むんですけれども、次のような文章のその一部ですけれども、私たちは、教会は人によってなったものではなく神によってなったものと信じます。主の日の礼拝、教会の諸集会に勤めて出席し、教会の交わりの清くなること、栄えることを祈ります。私たちはバプテスマと主の晩餐の2つの霊典、また聖書の教えと教会の定めた秩序を守ります。これが前の文章ではこうなってました。前の文章というのは、これをバプテストの教会が戦前から使っていた文章ですね。主の日の集まり、集会を集まりと言ってますね。および定まりたる集まりに来たり、この教会の清くなること、和合すること、栄えることを祈り、またバプテスマと主の晩餐との2つの霊典、および新約聖書の教えと教会の正すところの戒め等を守りて、教会を人によりてなれるものと思わず、神によりてなれるものと信ずべしと、そういうふうになっていました。これは1958年のバプテスト教会筆記です。ここにお座りの方々で、この古い文章で主の晩餐式を守られた方、何人いらっしゃいますでしょうかね。あんまりいらっしゃらないんじゃないかと思いますけど、前の文章はそういうふうになっていました。このバプテスマと主の晩餐との2つの霊典とありますけれども、その意味はどこにあるのでしょうか。カトリック教会とプロテスタント教会がありますが、カトリック教会は霊典を非常に重んじます。プロテスタント教会ではその意味を教会で解き明かすことは少ないようです。今日はバプテスマということについて、洗礼ということについてちょっと考えてみたいと思うのでございます。キリストの恵みが罪人となる一人一人に対して豊かであるならば、いくら罪を犯してもいいんじゃないかと、 まあ、これはそのへりくつですね。そういうことを言う人が初代教会の中にいたんです。それに対してパウロは、罪に対し死んだ私たちがどうしてその中に生きておれるだろうかというふうに言っています。そのクリスチャンならばどんな恐ろしいこと、罪を犯しても許されるのではないかというふうな、そういうことであるならば少々罪に対して自由であっていいんじゃないかという、そういうふうな、まあ、へりくつが初代教会の中にあったのですね。しかしそれはよく考えてみると矛盾ですね。クリスチャンというのはそういう神様に対して罪を犯さないようにと救われたのですから、もう本当はそれを考えるとそんな行動はできないはずです。この6章の5節を見ますと、さあ先ほど司会の中村姉妹が読んでいただきましたけれども、口語訳と文語訳がちょっと意味が違うところがありまして、文語訳ではその6章の5節は、我らキリストに継がれてその死の様に等しくば、その復活にも等しかるべしと、そういうふうになっています。これが口語訳の聖書では、どういうふうになってましたか。もし私たちが彼に結びついてその死の様に等しくなるなら、さらに彼の復活の様に等しくなるであろうと。この等しくなるならという言葉、これが文語訳ではその彼、我らキリストに継がれてその死の様に等しくば、その復活の様にも等しかるべし。この継がれてというのは継ぎ木の継ぐという字なんですね。ここでパウロが用いているのは継ぎ木の例えであります。その場合に第二となるのはキリストですね。私たちはキリストに継がれた枝でございます。継がれたのですから、第二から栄養が来るわけです。そしてついには合体して一つとなります。渋柿の木に継ぎ木された浜柿は、もうそのいや、その渋柿の、これは私の言い方間違ってますね。渋柿の台木に継ぎ木された天柿は、天柿の台木に継ぎ木された渋柿はもうその栄養は台木の天柿から来て、成長すれば立派に天柿の木となるという、そういうまあことを考えてくださると、この例えがよくわかるんじゃないかと思います。そういうふうにクリスチャンはキリストの死という、そういうものに継ぎ木されたというんですね。キリストの体に継ぎ木された。そうしてそこから栄養をいただいて成長するわけですね。バプテスマはそういうことを象徴しているというんですね。水の中に入るというのは、沈められるというのは、古い自分に死んでしまうということですね。そして新しく生きる、 新しくキリストから、第二のキリストから栄養をいただいて、今度は新しい木となる、そういうふうなことがバプテスマという式の中に示されています。まあ、しかしここで一つ覚えなければならないことは、植物ならば接ぎ木はそのまま接ぎ木すれば大丈夫ですけど、人間の場合はそうではないと思うんですね。やはり人間の一人一人の心というものが大事で、この一旦接ぎ木されたら絶対離れないぞという、そういう強い気持ちで第二にしっかりと、キリストにしっかりと結びついているような、そういう心がけがないと、時にはその第二から離れてしまうかもしれません。パウロはそういうふうなこともここのところで言っています。もう罪に支配されることはないようにというのはそういうことですね。洗礼がなくてもクリスチャンとなる、そういうグループがいますね。それは皆様ご存知のように、牧羊会のグループは、洗礼をいたしません。また洗礼を授けたりしません。そしてその牧羊会の塚本トラジによると、こんなこと言っています。洗礼が救いの必要条件であるということを否定するからですと。その洗礼バプテスマのは良い伝統であると思うと、またこれを受けることも無益ではないと思うということを言って、その次に ただそれが救いの必要条件であるということを否定しますと、そういうふうに言ってるんですけど、これは主張としては間違ってないと思うんですね。あくまでも人が救われるのはイエス・キリストの尊い十字架の贖いによって救われるわけであって、バプテスマを受けたから救われるということではないと思います。そういう意味で私は、その無教会のグループの主張はその点では間違ってはいないと思うんですけれども、ただ大事なことは私たちは無教会ではございませんので、教会のこういうバプテストという群れにあるそのクリスチャンですので、教会の約束にある通りこれを大事にしているわけです。そうしてそこにはまた深い意味があると思います。そういう形式というものはないと、人は弱いものですから、ついその自分免許のクリスチャンになってしまって、適当にするということにもなりかねないと思うんですね。そういうことをのためにも、そういうふうなことが教会の中で伝えられてきたのだと思います。私は高校1年の時に、バプテスマ洗礼を受けました。それからもう60年ほど経ちましたけれども、それを今でも大事にしています。そういう意味で私は教会の中で育ち、教会の中で育てられたと思っております。もう一つの死の晩餐、これは初代教会の中で礼拝の中心でありました。 でテーブルのセンターピースとかいうそういう言葉もありますけれども、そのセンターピースという言葉を使えば初代教会の礼拝の目玉だったんですね。センターピースでした。イエスは最後の晩餐にパンでご自分の肉、ブドウ酒でご自分の血を示され、弟子たちに分けて飲食させたと聖書に記されています。これはバプテスマとともに初代教会以来の2大聖典で霊典であります。同心の友は一つの思いでテーブルを囲み、主と一つになりました。彼らは主キリストの死を追悼し、心を一つにして主の再び来たりたもうことを待ち望みました。主の晩餐というのはキリストを信じて生きること、キリストの贖いの死、そして私たちがそれを忘れないようにすることと、そういう極めて深い教えが、簡単なそういう式の中に入ってるんですね。明瞭に入っています。そういう意味でこれはどんな雄弁な説教でもこれほど簡潔にその言わんとすることを伝えることはできないのです。ここに、バプテスマにしろ主の晩餐式にしろ深い意味があるのでございます。私事になりますけど、私は1966年から78年まで小さな教会の田舎の教会の牧師をしていました。そして1978年から1980年までアメリカの神学校で学びましたけれども、それまで私はいわゆる聖職安守、オーディネーションを受けていなかったのです。それで田舎の牧師をしているときは、その一回だけ信徒の方がクリスチャンになる決心をされたのですけれども、私がその方にバプテスマをして差し上げることはできませんでした。牧教会の先生がにお願いしてしていただいたんですね。そしてそれは自分としては大変残念なこと、心の中では残念だなと思ってました。そういう意味で安守礼をというものをしていただいたらいいなと思ってたんですけども、その頃のバプテスト教会はなかなか安守礼というものを簡単にしなかったんですね。そして安守礼を教会がするとなると準備が大変だったんです。ちょうど教会の総会のようなもので、その教会の年間の予算とか伝道士とか牧師への謝礼とか、そういうものを全部きちんと、まとめて、そしてみんなの前でそれを報告して、そしてそれを議論していただくというそういう場だったんですね。ですからお金もかかりますし、準備も大変でした。最近は牧師就任と同時に牧師安守礼というものもすることが多くなりましたけど、それはそういうことの反省から来たものではないかと思っています。と、私はアメリカのルイビルの学校で勉強しているときに、そういうことを安守礼をしていただけるということを聞いたものですから、ぜひ、お願いしたいと思って出席教会の、役員の方に お願いしました。そしたらその教会はですね、本当に立派な教会でした。大きな教会で、神学校の重要な教授の方々が何人もいらしたんですね、役員の中に。 それでこういう一階の貧乏学生でしたけれども、していただきました。そうしてその時に 大きなその街道でしたけれども、幽霊会のような時にしていただいたんですが、たくさんの方が出席されました。おそらく200人ぐらいいたんじゃないかと。小さな子どもさんまで出席して、全部その頭に手を置いて祝福してくださったんですね。そしてそれは本当に、安守礼というのをそれまでしてなかったので、非常に嬉しいことでございました。そのテモテ第二の手紙の一章の6節にこう書かれています。こういうわけであなたに注意したい。私の安守によってうちにいただいた神の賜物を再び燃え立たせなさいと、こういうふうに聖書に書かれていますけど、本当にその時にもうお金も何もない貧乏学生でしたけれども、何か心の中が嬉しくなってですね、非常に尊いものを与えられたというふうに今でもそれは忘れないし、また一つの力となっています。そしてそれが帰りましてから西南学院の中高で聖書を教えるようになったときに大変役に立ちました。学校のチャペルというものは、例えばその頃中学でしたら550人ぐらいでしたかね、それから中高合わせるともう1000人以上になります。そういう時に祝祷があるんですね。その祝祷もその安守礼を受けておりましたので、もうそれをすることができました。そしてそれも私は本当に良かったことだと思っているわけです。それは学生や生徒さんのためにですね、そういうことをきちんとしてあげることができたっていうのは良かったと思っているわけでございます。さて最後になりますけれども、今日ここに集まっていらっしゃる方々はご年配の方もいらっしゃれば、中には若い方もいらっしゃいますね。また壮年の方もいらっしゃいます。どうでしょうか、皆さんがクリスチャンになられましたから、自分の人生はどういうふうになりましたでしょうか。人間というのはその若い時の理想、壮年になってからのまた理想、理想というか野心というか希望というか、そういうものがございますね。そうしてそれが自分の考えというか、そういうスクリーンを通して、その神様の恵みというそういうスクリーンを通すと、だんだんそれが変わってくるんですね。そうして尊いものとなって人に用いられるんです。私はこの教会の中の若い方々も、ぜひその将来は伝道のために自分の身を捧げたいという、そういう人も出てきてほしいなと思うんですね。伝道するなんていうのは本当に現代社会では人気がないですね。牧師の生活も大変でございます。しかし牧師でなくとも、その神様に身を捧げるってことは尊いことではありますけれども、それをさせてくださるのはやっぱり神様ですね。そうして若い時のそういう希望とか自分の夢というものは、必ずしもそれが全部叶うとは限らないんですね。それが神様によって変えられて別の形で実を結ぶんです。今日はそのことを一つだけお話を終わりたいと思いますけれども、うちの娘が結婚式を挙げたのは東京の日本キリスト教団の銀座教会というところでした。その銀座教会の名誉牧師の渡辺善太という、これは旧約聖書の方では随分有名な先生ですけど、その渡辺善太という先生がいらっしゃいますけれども、 善田先生が説教集の中で、その説教集の名前は銀座の一角からというヨルダン社から1971年に出た説教集ですけども、そこでこんなことを言ってらっしゃいますので、それをちょっと紹介して今日の私の拙い話を終わらせていただきたいと思います。ちょっと先生の文章をそのままでちょっと使いたいと思いますけれども、私がしばらく前に本郷の中央教会に説教に行ったんだと。そう、その時に私は役員に本郷警察署はまだありますかということを聞いたそうです。説教に行った時にね、教会員の方々に本郷警察署はまだありますかと。そうする、すると教会員の人は、いや、ありますよと、教会の目の前にありますと。そしたら渡辺先生は、実は私は20歳の時にその本郷警察署の豚箱に3日間も入れられたと。そういうことを言ったら教会の人がびっくりして、いや、そんな ご冗談はそんなこと言わないでくださいと言ったら、いや、冗談じゃない、本当だよと。その酒を食らって下宿屋の親父を殴り飛ばして、それが電話を かけたものだから刑事がやってきて、あの、豚箱に2晩入れられたと。そうしてその豚箱に入ったものが今皆さんの前に立って説教してるんですよと。そういうことを説教の中で言いました。50年経ってその豚箱に入った若者が皆さんの前で今説教してるんですと。教会の説教は嘘は言いませんよと。いちいち自分の経験を話すわけにはいかないから説教としてお話しするが、みんな これは我々が経験していることですと。くどいようですが、我々の青年時代の野心が理想が清められ、その間さまざまな苦難悲しみを経て、やがて予想もしなかった大いなることのために用いられる、実現される、これがキリスト教だよと、そういうふうに渡辺先生は言ったということです。まあ、そのことが説教集に出ています。そして考えてみれば、これがですね、キリスト教の信仰生活ですよと。今までキリスト教を変な目で見ていた人々、信仰生活が意味のなかったように考えていた人々は、どうぞ今朝は考えてくださいと。今日引用した聖書の言葉は皆この一点にあるんですと。喋っている人間自体もこれを経験させれているんですよと。これがキリスト教だと、まあ、そういうことを言っています。それで本当にこれはいい証だと思いました。あの、神様にその捧げられた皆さんの生活は、神様が清めてくださって用いてくださるんですね。そしてそれはいろんな苦しみや困難を通して、それを清めてくださって、そしてさらに鍛えてくださって、自分が考えもしなかった恵みのことを結ばせてくださいます。で、特にこれは若い方々にお願いしたいことですけれども、その若い時のいろんな願いというものをぜひ神様に捧げて、そういう方々が出てきてほしいなと思います。そうしたらその神様が一人一人の人生を導いてくださるんですね。まあ、そういうことを私はこの渡辺善太の説教を通して教えられましたので、一言お話しさせていただいて今日のお話を終わりたいと思います。父なる御神様、ふつつかなことしかお話できませんでしたけれども、どうかこの教会に集められていらっしゃる 出席しておられる方々がの上に神様の恵みがいつもたくさんございますように、そうして一人一人が自分のすべてを、そのありのままを神様に捧げて恵みをいただき、それを神様に用いていただくことはできません。どうかお迎えください。イエス・キリスト様のお名前によって心よりお祈り申し上げます。アーメン。